はようございます。今日ここにお招きいただきまして、ここで皆さんが本当長い間私支えてくださった子犬宮教育センターのこれまでの歩みのご報告ができることを本当に感謝しております。10年以上にわたってですが、10年ですかね先生、もう本当にいろいろな12年いろんな形で子犬宮の働きを支えくださったことを心からお礼申し上げたいと思います。もっとしばしばお礼を言いに伺わなければならないのに、コロナをちょっと理由にしたりして申し訳ないんですが、今日このように皆さんの前に立つことができ本当にありがとうございます。礼拝の中での大事なメッセージの場に立たせていただきました。で、今日今読んでいただいた聖書の箇所に基づいてお話ししますが、子犬宮の旅は、私たちはいつも荒野を旅した、40年旅したあのイスラエルの旅と同じだ。でもその出エジプト記を読んでいく時に、私たちはたくさんの勇気と恵みとそして希望を与えられてきました。だから私たちも恐れながらですが、私たちの旅もあの荒野の旅と同じだ。でも神様が火の柱、雲の柱になって導いてくださるし、本当に何か足りない時マナを送って、その日必要な分をお与えくださったように、私たちも今必要なものは必ず与えられてきた。その旅が私たちの今の信仰ですし、その信仰が聖書の裏付けになって導かれているということを皆様に今日私自身が証しをさせていただけることを本当に幸いに思います。子犬宮の旅は本当に多くの方に支えられました。どこからその旅が始まって40年というかというのは微妙なんですが、今回は1988年、私たちが主人と私と2人の子供がその時ケニアの A の宣教師として派遣されたところから始まりました。そして1997年キューナ教会と、キューナナイロビで首都ですから、そこでインターナショナルの幼稚園を始めましたが、同時にそこで教会を始めた。そこから始まってきました。そして教育センターは2003年に始まりました。ここが私たちがキューナ幼稚園を始めた場所です。そしてここで礼拝を始めました。礼拝は最初はもう本当に家族とここで働くスタッフの礼拝でしたが、だんだん近所から集まってくるようになりました。この急な幼稚園がある場所はいわゆる一つの高級住宅街の一角にあったので、いろんな外国人の方もケニア人でもそれなりの仕事を持った方が集まってきましたが、同時に子どもたちが集まってきました。この日はクリスマスの日の写真なので割と身なりが綺麗なんですが、普段は本当にもうサンダルを引っ掛けてきた子どもたち、そしておしっこ臭い子どもたちがいて、そのおしっこ臭い子どもたちそのまんま寝るんですね。パジャマに着替えて寝るわけでもない。そして起きたら起きて身支度をしてまた来るわけでもなく、一つのベッドに一つの マットレスですね、3人ぐらいで一緒に寝て、誰かがおねしょしたらみんなが濡れてしまう、そんな子たちがやってきて、ある人はちょっとこの礼拝はやっぱり来るのやめるわ、あまりにおしっこ臭いとかも言われました。それで私たちはこの子たちがどこから来ているのかということで後をついていったところ、非常に近くに歩いて15分ぐらいのところにある小さなスラムに出会いました。大きなスラムから、ちょっと押し出されたような形であるスラムでしたが、ここのこんな子どもたちが住んでいる、そんなスラムに私たちは足を入れ、ああこんな生活をしているんだということを知りました。私たちはこのスラムに出会う以前は他のナイロビの大きなスラム、キベラと言われるところ、あるいはマザルバレーと言われるところで奉仕をしていましたので、スラム自体には驚きませんでしたが、ここでの子どもたちに出会いました。で、こんな小さな家にここに座って、向こうのカーテンの向こう側に一つベッドがあって、大抵家の中にはベッドが一つでマットレスが置いてあるんですね。夜になるとマットレス、あるいはこのソファーで子どもたちは寝ていました。でもどこにいても子どもたちは元気です。で、教会にいらっしゃいっていうようなことを言いながら、 な生活をしているかを知り、私たちはこのスラム、今申し上げたようにいろんなスラムに関わってきましたが、ナイロビだけではなく地方都市でもどんどんスラムが広がっていったんですね。で、特にナイロビのスラムはいろんな NGO が、今は NGO がオンパレード、いろんな働きをしている NGO が入るし、教会の働きがあるし、いろんな形があるんだけれども、なぜスラムは広がっているのか、そしてその考えると、とにかく NGO が入ってくれば今度は何を持ってきたかな。もうローラースケートを教える NGO とかね、もちろん給食を出すところとか、いろんなプログラムがあるんですが、人々はその援助を待っているだけでなかなか生活が変わらない。ということで、私たちはこのスラムで生まれ育った人たちを育て、彼らが自分たちのこのコミュニティを変革していけるような人材に育てたいという願いを持って、それは教育しかない、それで幼稚園から始めました。で、その木ばかり、先ほどお見せしたスラムからずっと坂を下がっていくと川があって、その川を下、また川を乗り越えていくと反対側には高級住宅地があるんですね。そこにある一つの家を借りて、この家を借りて学校を始めました。16名が最初入ってきました。そしてキリスト教の学校として礼拝をし、でいろんなプログラムをしてきました、はい、運動もしました。とにかくただ走ってるだけではなく、考えて体を動かすことを教えたかったんですね。おもちゃもあります。先ほど申し上げた急な幼稚園というインターナショナルでお金持ちの子どもたちが通ってくる幼稚園で提供していると同じ質の教育をしたかったので、この教室の中もテーブルがあり、椅子があり、子どもたち一人一人の教材があり、そしておもちゃがあり、絵本がありという、まあ、そういうクラスを作りました。そして一人一人の子どもに関わることをしたんですね。2年経って2004年の最後、終わりの時に、いよいよ最初に入った子たちが小学校に上がる時、保護者たちが小学校もやってほしい、私たちは小学校も続けていく思いがありましたが、とにかく親からその要求が出たことが私たちはとても嬉しかった。でその当時ケニアの政府が小学校無償化ということを言っていて、小学校がタダになる、ただの学校に行けばいいのに、なぜここで少しお金を払うんですね、こういうのにあれば私がお金を払ってでもここに来たいのかと言った時に、彼らが言った言葉はブーレっていう言葉があるんですね。ブーレっていうのはただっていう意味なんですが、もう一つ意味は何もない、お金に換算すればブレだけど何もない。つまり彼らが言ったことは、政府のやる学校はブレだけどブレだ、つまりただだけど内容もないということを言ったんですね。でそこで私たちは、あ、この保護者たち、自分たちはほとんど教育を受けてない人たちでしたが、コイノニアの教育の内容を少しずつ理解し始めると思ったので、小学校を始めました。16人で始めた幼稚園でしたが、小学校に上がったのはこの子たちだけだったんですね。いろんな理由で去ってきました。スラムという中で育つ、まあ、生きている人たちの生活は非常に不安定で、仕事を失ってどうしようもなく田舎に帰る、あるいはお父さんとお母さんがもう喧嘩をして別れるから自分は別のスラムに行く、あるいは自分の旦那は他の女を作ったから私は別のね、あのスラムに行く、もうこんなとこにいたくないなんていういろんな理由。そしてもう一つの理由は、コイノニアは子供のことを面倒見ますけど、親がコイノニアに全面的に子供を、もう捨てていくようなことはできる、ダメだ、いつも一緒に育てるということが私たちの方針でしたから、何かあると呼ぶんですね。しょっちゅう呼ばれてもううるさいからやめるという人たちもいます。それは子供たちは泣く泣くこういうのに合わさりましたが、親の、まあ、そういう理由でしたね、はい。で子どもたちが、私たちはただ勉強を教えるのではなく、いろんなことを教えたい、そして神様が彼らにくださっている賜物を一緒に見つけたいと思って、いろんな可能性を引き出すためにいろんなプログラムを提供してきました、はい。歌って踊って ドラマもできる、そんな子たちにだんだん育っていきました。運動もしました。運動といってもただ走ってるだけとか、ケニアはオリンピックですごいからみんなの運動能力が高いかっていうとそんなことはなく、どんくさい子もいれば全然足の速い子いますが、 それだけではなく、見て先生がやることを見て理解して、そして自分の体を動かすというそういうメカニズムを育てることを目指してきました。これはこの大きな木の後ろ側が、木場が私たちのコイノニアだったんですが、あそこの横にずっと長い塀ができたんですね。開校した当時は塀はありませんでした。だから子どもたちは向こう側から川を渡ってまっすぐやってこれたけれども、この塀ができて子どもたちはぐるっと回らないと来れなくなったんですね。今までよりも30分歩かなければ、もっと歩く子もいました。なぜかというと、この隣また向かい側にある高級住宅街があるんですが、そこに住む人たちが、はあ、そっか、この向こうから向こう側からコイノニアに歩いてくる子どもたち、歩いてくる親たちを見て、あのスラムから泥棒が来るんだ、だからここに塀を作らなければと言ってお金を集めて塀を作りました。そうやってスラムと全く違う、まあ、このバリアみたいなものを作ったんですが、実はそれぞれの高級住宅地に住む家に働いているお手伝いさんとか庭師とか運転手とかはみんなそのスラムに住んでいたんですね。でもそれを全く拒否した。でもそんな時、反対側に住まい、メキシコ大使か大使が、大使公邸があって、大使が子どもたちが、まあ、外をランニングしてたりするのを見て、自分たちの自分のね、この大使公邸での庭を使って運動をやってもいいよって言ってくれて、毎週、この大使公邸で運動することができるようになりました。この広いところで走ることができるようになって、スラムの人たちを拒絶する人もあれば、それを受け入れてくれる人たちもいたというわけです。そして先ほど言った急な幼稚園にはプールがあったので、子どもたちはそこで水泳も習いました。子どもたちがどんどん増えたので、庭にこのような教室を作りました、はい、でこの別の教室でもアートの授業をしました、はい、そしてそこでみんなでランチを、コイノニアでは全員が揃ってランチを食べるというのが一つのモットーだったんですね、はい、そして保護者会もそこで行いました、はい、トイレも作りました。でトイレもなかなか大変でね、すぐいろんなものが詰まったりするんですね。あの子どもたちにとっては引っ張るとシャッて物が消えるというのがもう不思議でたまらない。いろいろ実験をしてくれたおかげで、何度もトイレの下水のパイプを開けて、もう詰まったものを取らなければならないというようなことがありました。そして、2009年11月、ケニアの学校1月始まりで11月終わりなんですね。で終わる時に大家さんがいきなり電話をしてきて、ナイロビの土地が高騰し家賃も高く、もう倍ぐらいに跳ね上がった、あんたたちはどうせ払えないだろうから出て行ってちょうだいという一言でした。私たちは、だって1ヶ月しかないの、次の学期が始まる時どうする、しかも次の学期に入ってくる子どもたちも決まっている。祈っていた時にたまたま私たちの子供たちのを通して友達になった子供のお友達のお父さんに出会いました。彼がコイノニアがどうだってコイノニアのことを知ってて言ってくれたので、いやもう大変、もう追い出されて場所がない、学校だからどうやって しかもナイロビの家賃が倍になるとき、ナイロビの中ではもう見つけられないと言っていたとき、彼がちょっと待っ って、ちょっと聞いてから電話する、そして彼が電話をしてきてくれて、ナイロビの隣の県にある自分の家の隣の教会に使っていないホールがあるから聞いてあげる、だからあなたたちもその教会の人だと会いに来なさい。で彼は お花の農園をやっていて、彼の おじいさんが教会を作ったらいいと言って寄付した土地があって、そのもう教会は聖公会の教会はもう何年もやってるんだけど、その横に大きなホールを、あるインド人が亡くなってその寄付をしたホールがある、ところがその教会がそれを使い切れないということで与えられたのはこんな大きな立派なホールだったんですね。 もう私たちは喜んで、もちろん家賃は取るっていう、家賃は払わなければならないけれども、今空いているからいつでも。そして私たちは行きました。埃がもうこんなに溜まっていて、歩けば雪の上を歩くごとく足跡が残り、窓を開けようとするとガシャッてガラスが落ちる、まあ、トイレを流そうとしてこのハンドルをするとポキッと折れる、あっちこっちが錆びつき、確かに15年間こんな立派なホールを全然使わなかった。そしたら教会の人たちが、あなたたちが来て私たちがやれなかったことをやってくれて素晴らしい、じゃあ家賃安くしてほしいって言うんだけど、それが違うんですね。けれどもここに引っ越すということで、私たちは最初第1回目の出エジプトだと言って、みんなでそこを掃除しました。そして何回も往復をしてここに来ました。そして初めての保護者会をした時、私たちは驚きました。このお母さんたち、お父さんたちも数名いますが、身なりがそれはそれは立派で、これまで今までの気ばがれのところで子犬に保護者会をした時、みんなその木の実木のまま、頭はなんかで、まあ、こう切れで縛り、エプロン代わりに切れを巻いて、ゴム草履も左右違う、それでバタバタとやってきた、そんなお母さんたちがなんと隣の県まで来なきゃいけない、25キロ離れていますが、まあ、バスを乗り継いでくるので、みんな、なんだこんなスーツなんて持ってたんだみたいな驚きです。もう一番最初私たちが言ったことは、あなたたちはベリースマートって言ってね、みんなニヤニヤしちゃって喜んじゃって、でもその時に私たちは恋の宮では子どもたち一人一人にかかる教育費の 10% は、1割は払ってください、9割は私たちがスポンサーを探してサポートします。教育にはお金がかかる、しかもお勉強だけじゃない、空手の先生、ダンスの先生、水泳を教えて、そんなことしてたらとても大変、でもそのうちの1割は払ってほしいと言ってきたんですね。でこのミーティングの時に交通費をね、バス代を払って、最初はバスは自分たちで買えませんでしたから、バス会社のから契約してバスを運行してもらっていました。そのお金だってバカにならない額だった、だからお金を払ってほしいと言った時に文句が出たんですね。子犬に合わせだって11割って言ったじゃないですか、こんなに、これのこれだけ広いところみんな喜んだじゃないですか、最初はハレルヤとか言っちゃって言ってたのに、バス代少し負担してくださいって言ったら文句を言った。その時に一人のお父さんが立ち上がって言いました、皆さん今日いくら払ってここまで来ましたか。その時片道やっぱり200円ぐらいかかったんですね、バスを乗り継い、往復400円あるいは500円かかるかもしれない。で私たちが頼んだのは1000円分をね払ってほしい、1ヶ月たった2日分の交通費じゃないか、子供だから半額としたって、でそれはやっぱり私たちは払うべきだと思うということを一人のお父さんが言ってくれて、それでみんな誰も文句を言わない、そんなことがありました。そうやって子犬庭の教育を理解しサポートしてくれる保護者が少しずつ現れました。子どもたちみんな喜んで、でここの子どもたちは2003年に気ばがれできた子で、この土地はレッドヒルと呼ばれる土地です、はい、そしてレッドヒル2012年に私たちは制服を一新しました。私服を着ている女子どもたちは幼稚園の子どもたちです。でいつも礼拝をしてきました。でクラスも今まで通り大事に一人一人が大切にされるようにということでクラスをしてきました、はい、そしてやっと2012年にバスが与えられたんですね。皆さん多くの方から研究をしていただき、バスが来た時ももう大感動、大もう、ね、興奮でした。はい、この子たち2003年の子たちが成長していきました。そして2015年にはハイスクールができ、後ろの方にいる黒いセーターを着ている子たちがハイスクールの生徒になりました。そしてその2015年、このレッドヒルの教会の家賃も毎年上がっていく。それでは私たちはやっぱり長いこと続けられない、だから私たちがずっと長くこの教育を続けられる土地が欲しい。それはナイロビの時もレッドヒルでもいろんなところを探しましたが、 この時その理事会のメンバー一人、歯医者さんのドクター加尿吾という歯医者さんがいて、久志先生土地を探しに行こうで、彼が不動産屋を用意してナイロビの隣の県のそのまた隣の県行きました。ナイロビはまず無理、その隣の県もレッドヒルの周りもお茶とかお花の畑だったのをどんどん住宅に変えていったんですね。アフリカはどこの国もどんどん人口が増えています。子供も増え若い人も増え、だから家を作れば買う人がいる。それでそこも高くなっているから、その隣の県に行きましたね。でマイマヒューという土地に行って、その日いろいろ見ました。でもこれといったところがなくて、最後もう一つ見ますか、もう夕方になってたんですが、じゃあ行きましょう、せっかくここまで来たからと言ってこの場所に来た時、ドクター加尿吾が、ジャセさんどう思うか、どう思いますって聞いた時、主人はここがそうだと思うで2つ返事したんですね。後から思えばこの時私たちはここには電気も引かれてなければ水も出ない、周りみんな水、ロバが水を運んできてそれを買ってるような土地だということも考えず、ここが神様がお与えくださった土地だと確信したんですね。愚かだったのか、それがただ信仰によるものだったのかということなんですが、しかし土地もその時この土地を1500万だったんですね。そしてそれを集めるために主人は日本に来ました。ケニアでもいろんなイベントをしました。本来なら3ヶ月以内に払わなければいけないのに、このオーナーは待ってくれて、やっと2016年の1月に支払いを完了しました。そして先生たちがみんなここの約束の地に来て、ここで祈ろうと言ってここへ来た時です。はい、学校はまだレッドヒルで続いていました。卒業ハイスクールがいて、そして私たちは土地よりも建物を建てる方がずっと高いということが分かったんですね。何かそれをなぜそれを考えなかったかと思うんですが、それでいろんなイベントをしました。で急な幼稚園の親たちがこういうクラフトのセールをしたり、はい、在学生たちが自分たちで、高校生たちがイベントをして入場料を取ったり、ゲームコーナーを作って遊ばせたり、そして在学生たちもミュージカルをして入場料をいただいて、とにかくコツコツお金を貯めました。それだけではとても足りませんでしたが、日本でもたくさんの方たちが支えてくださいました、はい、そしてとにかく募金中だけど、お金足りないけど、クワイレシクをやろう、とにかくこの土地に私たちはクワを入れようということで、2017年それをしました。暮れでしたら、そして水を探して水を掘ったんですが当たらない、近隣の山から水を引くことができるか、いろいろしましたが、それもたくさん、まあ、みんな失敗しました。はい、そんな中で2019年最初の卒業式をしました。2003年4年5年に入った子たちが同時に、この時のプログラムは、いろんな形、まあ、アメリカからのプログラムを使っていたので、同時にこの子たちが卒業しました。はい、そして2019年1月から着工しました。本当にもう全額揃ったわけではなく、ケニア式ってみんな言うんですが、まず、まあ、基礎工事をし、石を買って壁ができ、窓のお金がない、じゃあ募金しよう、窓のお金ができました、屋根のお金がない、お願いをして、そしたら屋根のためにお金を出してくださった方があって、そんな形で11月ほぼ完成ということになりました。そして私たちはとにかく雨風しのげるから引っ越そうということで、第2回目の出エジプトだ、今度こそが約束の地へ行くんだと言って、私たちは45キロの道を2日がかりで引っ越しをしました。バスを使いました。同じバスですが、政府がスクールバスは全部黄色にしろと言ったので、同じバスです、黄色になりました。後ろにある14トンのトラックを運転手付きで2台貸してくださった方があって、みんなで、これは全員じゃなくて、もう向こうのマイマヒューに行ってるチームもあったんですが、本当にもうぐったり疲れる、でももう1日やって言って、しかし心は踊っていたので、この時みんなで心を合わせて引っ越しをしました、そしてさっきできたのは、小学校でしたが、こっちはハイスクールもセカンダリースクールの校舎も、これはもう2020年になってましたが、少しずつ少しずつ作り上げていったんですね、はい、 そして2020年1月、マイマヒューでの始業日、保護者と子どもたちが集まってきて礼拝をしました。本当に感謝の礼拝でした。そして教室の一つを女の子の寮、男の子の寮というふうにして、ベッドをしまし作ったんですね。こういう二段ベッドにしたんですが、これは普通のシングルサイズの二段ベッドです。多くの学校はそれよりも小さいんですが、私たちはしました。なぜなら先ほど申し上げたように、子どもたちは一人で一つのベッドに寝たことがない、そんな子たちでした。ですから最初寒いとかって夜先生が見回ると、なんか二人三人一つのベッドで寝てるんですね。ダメ、ちゃんと一人ずつよって言って、まあ、慣れるのに少し時間がかかりましたが、みんな一人のベッドをもらって、そして自分のものは自分で整理をする、食事はみんなで一緒にしよう。その頃幼稚園、そのマイマヒューの地元から幼稚園に入った子が数人いました。その時私たちはまだ電気がなくて、電気を引くのに相当お金がかかるということが分かって、200万近く以上かかるって分かって、とにかくしばらくはこの発電機を使って事務所のコンピューターなどを回しました。で、夜はこれがソーラーで、ソーラーランプを持って夜を過ごしたんですが、子どもたちも時々昼間充電するのを忘れていると夜真っ暗みたいな、そんな生活をしていました。そしてコロナがやってきました。2020年3月、学校は全部3月の後半に閉校ということになりました。多くの公立の学校はもう 90% が公立学校行ってますが、全く授業がなくその1年を過ごすんですが、私たちはお金持ちの学校はオンラインでやったんですね。 Zoom とかいろんなオンライン、でもそんなことはできない。ところが一人の先生が、この電話会社が、携帯会社が100分10円で7人まで一緒に同時に通話ができるというプログラムをやっている。それを聞いて私たちはそれで授業をしました。で、2つのクラスはもう人数が多かったので2つに分け、全部の時間割を作って、そしてほとんど休みなく12月まで授業をしました。それでその間に日本でクラウドファンディングのお金を集めてくださって、2020年1月にお金を払ったのに電気がついたのは12月でしたが、まだ子どもたちがいない時に電気がついたんですね、はい。そして2021年1月から学校が再開され、この、マイマヒューで学校が、ずっと続けられました。なかなか立派に見えるこの男の子たち、いろいろ問題もある子なんですが、まあ、自信に満ちた顔で、そして2020年度の卒業式を2021年4月に4名が2回目の卒業式、4名が卒業しました、はい。そして2021年度の卒業式を2022年3月に行う。ここ、右側に、左側にいる女の子はサミラという子です。この子は入学した時お母さんがおぶって毎日学校に連れてきました。ちゃんと長い距離歩けない、障害児か、そうでもなかったんですね。それでとにかく自分で歩かせなさい、どんなに時間がかかっても歩かせなさい、喋ってもよだれがだらだら出てはっきり何言ってるかさっぱりわからない子でした。けれども先生たちはこの子は障害児じゃないけど、1年足らずのうちに弟が生まれ、お母さんが全く彼女に、なんか面倒を見ることができず、とにかく置いとかれた、下に生まれた男の子と一緒にベッドに寝かされてて、ちっとも歩かなかったということで発達が遅れたんですが、その子が卒業の時、1年の最後に私たちはいろんな表彰をするんですが、彼女はベストサーバント、最も人に仕えることができるその生徒として彼女が選ばれました。彼女がベストサーバントになるということは、みんなが賛成、みんながもう理解し応援しました。なぜならこの彼女は小学校の中くらいの時、まあ上級生ぐらいになってからどんどん体も大きくなったし、走るようになって、サッカーが大好きです、一生懸命話すし、そしてみんなのことをいつも気遣う。だから下級生がその辺で何か困ってると飛んでいく、そして何どうしたのって助ける。 で先生が誰か手伝ってって言ったら一番最初に走ってくるそのサミラ、そんな風になって卒業しました、はい、これは小学校8年生の卒業生ですね、はい、この4人のうち3人が高校に戻ってきました、はい、そして今年の5月4月の後半、4月の25日から新年度が始まって、その2020年学校がなかった分もう押せ押せで1年間に4学期やって、なんとか2023年の1月からは辻褄が合うようになるんですが、近隣から集まってきて今年52名の新入生が与えられました、小学校まで幼稚園小学生は近隣から通う子たち、そして、中学生高校生の年齢は寮に入れるので、少し離れたところからも集まってきました、はい、そしてこれが今先生たちです。キバガレから、金属の人が7名でレッドヒルから雇われた人、これ先生たちが言ったんですが、いつ雇われたかっていう、大体バランスよく、キバガレから雇われた人たちは、本当にコイノニアの考え方、フィロソフィーというか、その信念や考え方を自分のものにして、そしてそれを自分の、ミッションとして働いてくれる人たちです、はい、ここに写っている、幼稚園の礼拝ですが、ここでこの日お話をした先生はリリアンといって、2003年にコイノニアに入学してきた生徒です。そして2019年に卒業し、短大に行って幼児教育の資格を取りました。そして戻ってきたんですね。そして彼女は歌えるし踊れるし、そして空手も習って、空手を大学時代子供に教えるというチャンスが与えられて、そのお金で頑張って大学を卒業した子たちです。今3名の卒業生がコイノニアで働いています、はい、幼稚園の子たちです、ね、体操も一番ここにブルーのシャツを着たのは主人です。未だに教えています、はい、今でも昔の通り急な幼稚園でやってたと同じように、その質の高い教育を提供したいということで取り組んでいます。これが今の小学生たちです。小学校で入ってきても英語がまともに喋れない子たちもたくさんいるんですね。ですから英語教育がものすごく大事ですが、それに力を入れています。で毎週礼拝があって主人がそこでお話をしています。で今ケニアでも新しい教育課程が始まって、今までは受験中心、知識だけを詰め込む、そうじゃなくていろんな技術、手に職をではないですが、手を使って体を使って学ぶ。ですから、畑もやっています。そして水がなかったんですが、私たちはちょっと写真を入れるの忘れてないんですが、ため池を作ったんですね。そして屋根から雨の時に降った水を全部アップ水をためるため池を作りました。でそこからポンプで水をアップして、だからこんなグリーンのものがこの砂漠のような枯れたところで育つようになりました、はい、図書室も小さいですができました、はい、コンピューターも教えなければならず、これはイギリスから来た、中古のコンピューターをケニアで、もう一回整えて、で10分の1ぐらいの値段で買えるものを買うことができました、はい、そしてなぜか、小学校5、6年生ソフトボールが、必修科目になって、今までケニアではボール一つでできるもので、一番はサッカーです。場所さえあればどこでも遊ぶ。それが突然ソフトボールやりなさい、なぜか分かりません。でソフトボールの遊具も売ってないんですね。でそれで日本の方たちにお願いして、ソフトボールの遊具をケニアに送っていただいて、ところが教えられる人がいない。でうちの主人は中学まで野球ボーイだったそうで、彼はこの年になって野球を教えるとはねとか言いながら嬉しそうに教えているんですが、今教えています、はい、でもね本当にボール投げるんでもなかなかね姿勢とかこの手首を使うができないんですが、頑張ってます、はい、で高校生たち、今高校生たちは昔の、古い教育制度の中でまだいて勉強しかしてないんです。だから体力がないんです。驚くほど体力がない。で先生たちが今年の1年生は本当に運動神経がいいのがいないって言ったんですが、いや運動神経がいい子がいないのか、使ったことがないのか、 それでもう毎日何かしら運動させます。でそれが楽しいんですね、新しい子たちは。でも楽しすぎて頑張りすぎてもうはーとかなって倒れちゃったりする子がいて、お医者さんに連れて行くとなんだか理由が分からない。だから全然基礎体力がない。だから鍛えてます今、はい、実験室もできました。そして子どもたちもいろいろディスカッションしたりする。で今まで彼らがいた学校ではとにかくまっすぐ今の皆さんが座っているうちに先生に向かって座ってるだけで、うんうんって聞いてノートしてそれを試験で出すだけだったので、自分の思うことをディスカッションさせるということをしています。はい、こんな、学校を支えてくださったのは本当に建物を建てることに関しても全てこのような方たち、皆さんを含め私たちを支えてくださいました。コイノニアの教育を信じて支えてくださったんですね。今寮を作っています。男子寮と女子寮2つ、同じような感じのが2つ今出来上がろうとしています。これがこちら手前側が大きな運動場で400メートルのトラックを今作ろうとしているんですね。右側が小学校で、真ん中向こう側に塀がある手前に、水のためるため池があり、あそこがセカンダリー、左がセカンダリースクール、そして女子寮、向こう奥の方に男子寮ができます。でこの400メートルトラック、この地域にそんなものは一つもないんですね。ですからこれからは地域の人たち、地域の学校、子どもたちもここで走ることができる、ソフトボールができるようになってきます。はい、そして次お願いします。皆様にもお買いいただいたと思いますが、コイノニアグッズを作っているんですが、今上手に作れる人がまた減ってきたので、このマイマヒューで新しい、はい、お母さんたちをトレーニングしていますが、なかなか不器用なんですね。時間がかかりますが、彼女はジェニファーというこのお母さんですが、高校生に入ってきたんですが本当に貧しい。時には飴を手に置いて、飴一つ1円か2円です。それをバス停で売るんです。これ一つ売っても10個売っても100個売ってもいくらになるか、そんな生活をしています。だからここで働いてだんだん小さいものを作って、一つね、いくらなんでも一番小さいものを作っても50円はもらえる、100円になる、200円になるっていうふうになるので、とにかく頑張って続けてほしいと思っています。はい、はい、今日お話ししたかったのは、この聖書が私たちの基本にあって励みです。信仰によってコイノニアは始まりました。ですから神様が始められた技ですから、どんなことがあっても必ず神様が道を開いてくださるという確信があります。だから祈り続けるし、ドアを叩き続けます。これがダメなら、ね、一つダメなら次へ行こう、いくつも叩いて、それでもダメなら祈ろう。そして思いがけないところから道が開かれる経験を何度もしてきました。子供たちに接する私たちは本当に望まれて生まれてきていない子供たちが多いんですね。10代で子供を、まあ、妊娠して、あ、できちゃったみたいな感じで、だからまあしょうがないわ、産むわ、中絶は違法です。でもお金持ちの家の子で妊娠した子はみんな中絶をするんですね。でもそんなお金ないし、だから産む、産んだ、まあとにかくおっぱい飲ませて、でも子供を大事に目を見て話すとかじゃなくて抱えて、そしてベラベラ自分は喋ってる、でご飯食べさせてるんだから、まあ学校、コイノニアっていう学校に入れただけ私はいい親だわみたいな人たちのに育てられた子に、あなたは神様によって愛されてるよ、でそれをあなたは神によって愛されてますって言ったって感じ、分からない、私たちが愛を表すことで、その愛は決していい子いい子だけではないんですね。厳しく、タフラブっていう言葉、タフって厳しい、ラブ愛、その中にも厳しく扱われ、厳しく正される、でもそれによって本当に自分を大事だと思ってくれているんだってことを子供たちは体験的に受け取っていく、そういう、だからその愛のローク、もうこれはね、私たち先生たちと励まし合って、もう時々疲れちゃうんですよ、何回言ったら分かんない、そういう時にはバトンタッチ、 た時に、ミセス氏は代わりに言ってくれとか言うんですね。で、私だって言ってんのにもう何なの、じゃあちょっと違う先生って言って、とにかくで子犬の子供たちは、私が一人の先生に話すと先生みんなが私のこと知っちゃうっていうか、当たり前でしょ、私たち先生はチームで働いてるの、だからあなたがどんなにいろんなことを繰り返し繰り返しやっても、ね、誰一人諦めない、もう諦めそうになっても次から次にバトンタッチしていく人がある、あなた諦めなさいって言うんですね。あなたが諦める必要あるからね、私たちは絶対に諦めない、なぜなら神様はあなたを愛してくださる、そしてあなたの中に必ず何か大切なものをもう植えていてくださるし、素晴らしいプランを持ってらっしゃる、それを一緒に探すのが私たちの使命だから言っています。そしてだからそれが私たちに忍耐する力を与え、忍耐なぜできるかって言ったら、この子たちが必ず神様に用いられるということを確信しているから、その希望があるから、このことを私たちは続けていくことができるんです。そしてこのチームとして働く、一緒に出エジプト記を読んで一緒に力を与えられた、そんな仲間がいます。コイノニアは、一夜先生たちいなくなったらどうなるんですか、大丈夫です、私たちはこの言葉にも励まされてきました。本当に荒野に荒れ地に花が咲く、それがある。子供たちは来た頃英語も喋れないし、人の話を目を見て聞くこともできない、だからその買って放題やるんです。もう本当に野生の猿みたいな子が入ってくるんですね。その子たちがだんだん話を聞けるようになる。全然英語ができなかった子が自分の言葉で英語で自分の気持ちを話せるようになる。それはまさに口の聞けなかったものが話せるようになるように、聞こえなかったものが聞こえるように、そしてその舌が喜び歌う、神様を賛美する、そんな風に変えられていくんですね。で、神様は何もないところで希望を持てとか言わないんです。日々現実に神様が恵みを与えてくださることを見せてください。だからずっと希望を持ち続けることができる。私たちはこの旅で決して足は腫れず、着ているものがほころびないというね、そういう旅を40年続けたイスラエルの人たちが語ったように、私たちの旅も本当に疲れてしまって足が腫れてもう歩けないとはならない、もうほころびてしまった服、新しく何もでこれ以上はもう進めないじゃなくて、いつも次に進める勇気や次に進めるための神様が押し出してくださる力を感じることができる。そして何よりも本当に行き詰まった時に神様は天使を送ってくださるんですね。それが皆さんですし、ケニアの中の役所の人でいつも他の人からは賄賂を狙っていたような人がお金なしでも私たちのためにサインをしてくれたり OK を出してくれたり、そんなことがあるんです。それを見て神様は、私たちは主ともにいます、あなたと共にいるよっていう神様の約束が現実にあるということを体験させていただいています。ですからここから育つ子どもたちがわしのように飛び立って、次はまた助けを必要としている人々のために助けを、また自分たちの生まれ育ったコミュニティを変革する、そういう人材として飛んでいってくれることを私たちは確信しています。ですからコイノニアのモットーは、それでも人生にイエスと言おう、スラムで生まれ育ったとか、自分のお母さんとお父さんが別れてお母さんが苦労しているとか、いろんなことを言うんです。みんなそんなことはあなたの人生、これからの人生に何の役にも立たなければ、何の意味もない、あなた自身がどんな人かを決める、そんな要素ではない。コイノニアではあなたたちがこれからどんな人生を歩むか、 これまで神様がどんなに愛を持って世まで導いてくださったかを知り、これからあなたの人生が神様の御心に従って生きるために必要なスキルを身につけ、そして必要な信仰を育て訓練していく場がコイノニアです。だからあなたたちは訓練の場に来たと思いなさいということを私は言います。それは神様の訓練です。そしてそれは決して失望に終わることなく、希望がある、希望に導かれるものだということは私たちは確信しているので、それを伝え続けていきたいというふうに思っています。それが私たちの信仰です。ですからこのコイノニアの旅はイスラエルの旅と同じように、でも神様が導いてくださる旅、そして旅に皆さんが関わってくださって支えてきてくださったことを心からお礼申し上げたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日日曜日私たちを集め、あなたを賛美し御言葉を聞く時が与えられましたことを感謝いたします。あなたは私たちが生まれる前から私たちをご存知です。そしてこの世に誕生させ、今日までそれぞれの人生を導いてきてくださったことを心から感謝いたします。そしてこれからの歩みの中にもあなたがご計画を持っていらっしゃることを信じることができ、ありがとうございます。この日向教会がこれからもこの地にあってあなたの御業を伝えるものとして用いられますように、またここに集われている兄弟姉妹お一人お一人の人生があなたのご計画にあってますます祝福され、また多くの人の祝福のもといとなることができますようにお祈りいたします。この時を心から感謝し、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。